ブログ。インディープ様のブログより、天才。http://indeep.jp/some-reasons-to-reject-full-shot-forever/ を読ませたものです。覚醒と真実。永遠の拒絶への確信。インフルエンザワクチンの予防接種の是非。について個人的な結論を見た非曖昧ではなく完全なる非。2017年1月30日。collective-evolution.com 今回の記事は、個人的に割と重要なもので、上の記事です。トランプさんの写真が出ている記事ですが、トランプさん自身は、引き合いとして出されているだけで、その存在はあまり関係ないです。インフルエンザの予防接種についての是非は、いろいろと言われるところではあるのですが、自己人としては、これまで効果はないし、受けても受けなくても、というような曖昧なスタンスだったのですが、その曖昧が実は嫌でした。しかし、インフルエンザワクチンに対しては、推進する側の意見も、反対する側の意見も、陰謀論的な方向の意見も、どれも出される資料や統計に客観的なものが少ない、というようなところがあり、と戸惑うことが多いだけでした。こういう問題に感情的になったり敵対したりしても意味はないわけで、まして、思い込み。というのは、どちらの側にしても、むしろ怖いものがあります。そういうこともあり、自己人はワクチンはこうだ、と確信を持てるものが欲しいというように思っていました。それを得た記事があり、冒頭の記事がそれでした。これを読んで、曖昧な感覚が消えました。記事元は、少し前に、なぜ、地球は病気の王国になったのか。現代社会を蝕んでいる病気たちの正体は、この地球を支配しているシステムと同列の中にあるものなのかもしれない。2017年1月18日という記事を書きまして、その際の引用元がコレクティブエボリューションというサイトだったのですが、今回もコレクティブエボリューションの記事からです。これは、多くの医学論文や政府資料などの権威筋の情報元の資料を参照している大変に参考になるものです。記事、中に、すべて情報資料先へリンクしています。ただし、非常に長いです。本文が大変に長いですので、自己人の感想は今回は書きません。別の機会に書きます。一つだけ書けば、今回ご紹介する記事にある著者の、私自身は、私たち人間自らが持つ免疫システムが私たちの健康を守っており、精神的なバランスと正しさを持っている場合、あらゆる種類の病気を私たちは克服することができると確信している。というものこそ真実だと考えていることと、それに加えて、私は素晴らしい世界に生まれて、その世界に生きている。というタイトルの過去記事に書きましたように、人の体の健康は心と連結し、それはあらゆる部分に及び、ウイルスに感染して発症することも例外ではない。つまり、風邪なども心の病気だと、私は考えています。が、しかし、これらの概念浜の多別の話ですので、今回はインフルエンザだけの話で進めます。今回ご紹介する記事の中では、特に私がずっと疑問に思っていた季節性インフルエンザでの世界での死者数についての下りが私を安心させてくれました。WHO などの発表統計を見るたびに多すぎるのではと思っていたのですが、インフルエンザでの死者数の真実を見れば、高齢者、乳幼児、基礎疾患のある人などを除けば、インフルエンザは驚くほど死なない病気だということがわかります。結構長い記事ですが、内容の中には以下のようなものもあり、それなりの副作用が顕著であることもわかります。インフルエンザワクチンの確認されている副作用、妊婦の炎症の増加を引き起こす医学誌ワクチンに掲載された論文、新生児に体内の炎症と組織の破壊を招く医学誌、パディアトリクスに掲載された論文、幼児の 16% が予防接種から48時間以内に心肺の事象医学誌、パディアトリクスに掲載された論文、 心臓発作のような深刻な心臓関連事象のリスクの増加を示す炎症性心血管変化をもたらす医学誌インターナショナルジャーナルオブメディシンに掲載された論文。免疫抑制作用を介してウイルス感染に対する耐性を低下させるアメリカ国立医学ライブラリーに掲載された論文。死者数の実相。WHO の発表しているインフルエンザによる世界での年間死者数25,50万人には、情報提供元が記載されていない。アメリカでは、年間36,000人の死者とされていたが、精査すると、実は、年間500人ほどだった。しかし、その年間500人の死者数も多すぎる。と二大医学誌が発表アメリカンジャーナルオブパブリックヘルスとブリティッシュメディカルジャーナルに掲載された論文。その他、そもそも、インフルエンザと似た症状のウイルスは200以上あり、実際には多くの人がインフルエンザにはかかっていない国ランライブラリーに掲載された論文。政府資料を除けば、このほぼ全てが医学誌に掲載された論文だということも胸を打ちました。つまり、世界中の医学研究者や、お医者様たちもまた苦慮されていると想像しますが、しかし、あまりにも大きなシステムとして走り続けているこの巨体は、もはや抗うことが難しいほどまでに巨大化してしまったのかもしれません。現在のアメリカの大統領は、今は冒頭のような、ワクチンに否定的なスタンスですが、今後どうなるのかはよくわからないです。何しろ、相手は、アメリカ大統領ごときが立ち向かえるほどの小さな存在ではないです。いずれにしても、私は今回の記事で、インフルエンザワクチンについての是非の決定が確定したことはありがたいと思っています。私自身は、インフルエンザの予防接種を受けたことはないですし、あるいは、インフルエンザにかかったこともないですので、もっと言えば、かかることが悪いとも思ってないです。ワクチンなど考えたこともないですが、身近な周囲への態度を含めて今後の対応が決まったことは嬉しいです。なお、改めて言うことではないですが、これらのことは、人に共有をするようなことではありません。どれだけ時間がかかっても、それぞれの人たちがご自身で理解して納得される必要があると思います。アンチワクチンという定義を無理解で信じることは、ワクチンを根拠なしに信じることと同じことになってしまいます。ここでは、あくまで一つの資料を提供しているに過ぎなく、何かの理念を共有しているわけではありません。また、今回の記事は、どちらかというと、ワクチンは恐ろしい、ということを主張したいのではなく、インフルエンザは怖くない、という方を認識していただければと思います。長いですので、そろそろ本題です。なお、記事中でトランプ米国大統領のことを、トランプ、と継承なしで記していますが、英語の原文のままです。スパンサルドリンク、トランプワンズアゲンスト FLU ショット&フォーグッドリーズン、I DONT LIKE INJECTING BAD STUFF INTO YOUR BODY, COLLECTIVE EVOLUTION COM。 2017年1月28日、インフルエンザワクチンに警鐘を鳴らすトランプ、その理由について、体の中に悪い物質を入れたくないのだ。と述べる。インフルエンザの予防接種は、しばしば、医療の歴史の中での最も大きな詐欺の一つと言われる。これは常に議論の対象となりうるものだが、なぜ、人々がそのように感じているかについて、現在までに利用可能な研究に基づいて説明してみたいと思う。今回の記述に説明として不足はないと思われる。その前に、シリウス XM ラジオ北米の衛星通信放送でのインタビューで、トランプは、インフルエンザワクチンによる予防接種について意見を共有した中で、それは完全に効果がない、と述べたことに触れておこう。トランプは以下のように述べた。私は今まで、インフルエンザの予防接種を受けたことはないし、そして、今までインフルエンザにかかったことも一度もない。人間の体に悪い物質を注入するという考え方が嫌いなのだ。そして、基本的に彼らはこのこと悪い物質を体に注射するということをしているのだ。さらに、最新のインフルエンザワクチンはあまり効果的ではない。私の友人に、宗教的な理由でインフルエンザの予防接種を受ける人がいるが、予防接種を受けた後にインフルエンザにかかってしまうのだ。このことも私の考え方を助けている。私は、 今まで、インフルエンザの予防接種が事実上全く効果がないという報告を、たくさん見てきているのだ。この場合に関しては、トランプは正しい。インフルエンザの予防接種は歴史上最大の医療詐欺と言えるものだ。インフルエンザワクチンは、ホルムアルデヒドと水銀の2種類の強力な神経毒を含む、トランプの言うところの悪い物質で満たされている。そして、ワクチン業界そのものが、一般的な皮下注射はインフルエンザの予防に効果がないことを認めている。複数の研究では、インフルエンザワクチンの接種が心臓に害を及ぼすこと、そして、幼児及び胎児に害を及ぼすことが分かっている。しかし、アメリカ疾病予防管理センター CDC は、6ヶ月以上のすべての乳児と、18歳までのすべての子供たちが、予防接種スケジュールに基づき、インフルエンザワクチン接種を受けるべきであると勧告している。アメリカでのスケジュールは、こちら CDC の予防接種スケジュール。でチェックできる。医学誌、ワクチン・ザ・ジャーナル・ワクチンに掲載された研究では、インフルエンザワクチンが妊婦の炎症の増加を測定可能なレベルで引き起こす可能性があることが発表されている。国立生物工学情報センター NCBI の論文データベースより NCBI これは、インフルエンザワクチンが、高血圧及び尿中のタンパク質の量の増加をもたらす疾患である弛緩前症弛緩前症のリスクを高める可能性があることを示した。弛緩前症は母親と赤ちゃんの両方の天気不良のリスクを増加させる。医学誌、ピーディアトリクス・パディアトリクス、小児医学の意味に掲載された別の研究では、複数のワクチンを接種した新生児の 85% が CRP-CE 反応性タンパクの異常上昇を経験している。一種類のワクチン接種の場合でも 70% がCRP の異常上昇を示した。論文へのリンク。CRP は血液中に乱しされるタンパク質であり、このタンパク質の上昇は炎症に対する応答である。役者中。C 反応性タンパク CRP。とは、体内で炎症反応や組織の破壊が起きている時に血中に現れるタンパク質で、つまり、C 反応性タンパク値が上昇するということは、体内のどこかで炎症が起きていることを示します。ウィキペディア。また、全体の幼児の 16% が予防接種から48時間以内にワクチンに関連する心配の事象を経験したと報告されている。そして、医学誌、インターナショナルジャーナルオブメディシン、インターナショナルジャーナルオブメディシンに掲載された研究論文では、あまり一般には知られていないことを明らかにしている。それは、インフルエンザワクチンは、心臓発作のような深刻な心臓関連事象のリスクの増加を示す炎症性心血管変化をもたらすという研究結果だ。その論文とタイトル、論文より抜粋。A 型インフルエンザワクチンは、炎症反応とともに、血小板の活性化及びアドレナリン作動性優位に向かう交感神経の不均衡を誘導することが見出しされた。CRP-CE 反応性タンパクのレベルと、HRV 心拍変動の間に優位な相関が見られ、研究は炎症と心臓の自律的調節との間の病態生理学的関連を示唆している。ワクチン関連の血小板活性化及び心臓自律神経の機能不全は、心血管に関係する事象のリスクを一時的に増加させる可能性があることが示された。2013年には、H1N1 インフルエンザのパンデミックワクチンが、新しく予防接種の選択項目に加えられた後、ヨーロッパの子供たちの間でナルコレプシーを発症する例が増えたという実証例がある。定期的にウイルス感染からの挑戦を受けることは、人間の体の免疫システムを強化する本質的な仕組みだが、生まれてすぐの赤ちゃん時代から定期的なワクチン接種を受けることは、人間の免疫を強く馳せずに、むしろ脆弱にする。実際、世界保健機関 WHO、が、2009年に宣言した世界的なパンデミックの際、カナダ人の間では、実際に新型インフルエンザ H1N1 の感染率が増加した。このような例の研究から、予防接種ワクチンは、免疫抑制作用を介してウイルス感染に対する耐性を低下させる可能性があることについての研究論文が、 アメリカ国立医学ライブラリーに掲載された。また、イギリスの国民保健サービスから始まり、今は世界的に展開している治療と予防に関する計画、コクラン共同計画のライブラリーにある論文には以下の記述がある。200を超えるウイルスが、インフルエンザやインフルエンザのような疾患と同じ症状を引き起こす発熱、頭痛、痛み、咳、鼻水など、臨床検査なしでは、医師は2つの病気を区別することはできない。両方とも数日間続き、稀に死亡または重篤な状態につながることがある。インフルエンザの予防接種は、せいぜい流行しているすべてのウイルスの約 10% ほどのインフルエンザ A 及び B に対してのみは、有効であるのかもしれない。私自身は、私たち人間自らが持つ免疫システムが私たちの健康を守っており、精神的なバランスと正しさを持っている場合、あらゆる種類の病気を私たちは克服することができると確信している。なので、あなた方が接種を検討しているワクチンの中の成分をご自身で調べ、それらがあなたの体に与える潜在的な影響の可能性を検討することをお勧めしたい。私たちはしばしば、保健機関やマスメディアが予防接種を支持する証拠を調べもしない場合があるが、様々な方向からの情報を持つことは、情報を全く持たないよりは安全だ。季節性インフルエンザは、現在、世界中で、25万人から50万人の人々を殺していると言われているが、WHO の資料。これは信じられないほど高い数字だ。そして、おそらくこのインフルエンザでの死者数の多さ、がインフルエンザワクチンが大量に提供されている理由でもあるだろう。予防接種の論争を引き起こす重要な疑問は、季節性インフルエンザの死亡数の数字が実際に正確であるかどうか、ということにある。統計は何に基づいている？季節性インフルエンザにかかった人のうち、25万人から50万人が死亡しているという死亡数の統計は、世界保健機関 WHO のデータが情報源となっている。一方、アメリカ疾病予防管理センター CDC、は、毎年、アメリカで、インフルエンザにより約、3万6000人が死亡しているとされているソース。これらの情報源には信憑性があるものもあるとはいえ、では他の公的な、統計がどのようになっているかご存知だろうか。やはり、アメリカの政府機関で、CDC 管轄下にあるアメリカ国家重要統計機関ナショナルバイタルスタティスティックスシステム、によると、2010年のアメリカでのインフルエンザの年間死亡者数は500人に過ぎなかった国家重要統計機関のデータ資料のリンク。アメリカでの年間の死者数を比較すると、胃潰瘍、妊娠出産、ヘルニアの死者数はインフルエンザの死者の約2倍以上ということになる。もちろん、死者50万人規模のがんや心臓病とは比較することもできないほど、インフルエンザでの死者は実際には少ない。興味深いデータがアメリカ疾病予防管理センターから2010年に出されている。それはインフルエンザを含めた疾患の死の分類方法を示すデータだ。それを見ると、アメリカではその年間に5万97人の方がインフルエンザか肺炎で亡くなった。その内訳は肺炎が4万9597人で、インフルエンザは500人に過ぎなかったのだ。アメリカ疾病予防管理センター自身が、すべての肺炎とインフルエンザの死亡のうち、インフルエンザは 8.5% だけだ。と、インフルエンザと死の関わりが薄いことを認めている。カナダでは、インフルエンザのシーズン中に、インフルエンザでの死者が350人を超えたことは一度もないと報告されている。そのうちの何年かは、年間のインフルエンザによる死者数はわずか150人だ。カナダ公衆衛生の資料のリンク。インフルエンザでの入院数は、感染者が最悪の年でも、カナダ全土で7000人を超えたことはない。WHO のデータの興味深い点は、その統計がどのようにして計算して出されたのか、が示されていないことだ。このため、実際のインフルエンザの数について、厳しい論争がある。中には、ワクチンを販売する、PR のための数字を表していると指摘する人たちもいる。福 数の情報源との合致。このアメリカのインフルエンザの死者数については、米国の医学誌、アメリカンジャーナルオブパブリックヘルス、アメリカンジャーナルオブパブリックヘルス。と、イギリスの医学誌、ブリティッシュメディカルジャーナル、ブリティッシュメディカルジャーナル。は、アメリカ国内の年間のインフルエンザの死者数が、500人という数さえも高すぎる、と感じているようだリンク。この医学誌では、インフルエンザ様の症状に陥った人のうち、インフルエンザウイルスに実際に感染しているのは約 15-20% に過ぎないと述べている。他の 80-85% は、実際にはほとんど行われていない臨床検査を経ずに診断されたもので、新生インフルエンザと区別がつかない来のウイルスやその他の細菌に感染したものだと考えられる。ブリティッシュメディカルジャーナルは、米国のインフルエンザでの死のデータは混乱している。とし、2005年の記事では、米国のインフルエンザの死亡数は、科学よりも、PR のためにあるのだろうか?というものだった。医学誌ブリティッシュメディカルジャーナルより、bmj.com。この記事では、アメリカ疾病予防管理センターなどのデータとして、米国内で一般的に主張されている。3万6000人というインフルエンザでの年間の死者数は多すぎであり、誤っているという事実を指摘している。ワクチンには効果があるのか?アメリカ食品医薬品局ワクチン部局の前代表アンソニー・モーリス博士 DR。アンソニー・モーリス。は次のように述べている。これまで開発されたインフルエンザワクチンが、インフルエンザの攻撃を予防または緩和するのに効果的であるという証拠はない。この声明は、モーリス博士がインフルエンザの専門家ではないため、博士の意見を信頼すべきではないと述べる多くの科学、ブログによって攻撃された。ワクチンに対しての異端者に対して、感情的な議論で攻撃が仕掛けられる典型的な動きとなった。しかし、ワクチン反対派もまた、研究や意見が間違っていると述べる証拠を提示しないことがしばしばあり、これは科学界の一部の最も危険な側面の一つだ。治療と予防に関する医療情報で著名な国ランライブラリーは、2009年に健康な成人のインフルエンザを予防する予防接種が効果的かどうかを判断するのに十分な証拠はない。とのレビューを発表した。ワクチンの効果がない上に、ワクチンに伴う潜在的な副作用があるとしたなら、そのようなもので自分を危険にさらす必要が一体どこにあるのだろうかということを考えたくなる人が増えても不思議ではない。アメリカ疾病予防管理センター CDC は、インフルエンザワクチンの大規模な市場を作り出した。また、それとともに、医学界とメディアを通して、人々にインフルエンザに対しての恐怖を作り出す。こともなし得た実際は、インフルエンザは健常な人なら恐ろしいものではない。しかし、このようなワクチンの有効性に疑問を呈する人たちがあまりいないため、この歴史は闇雲に続く。スパンサルドリンク。